想像してみてください。あなたは今バドミントンの試合でボロ負けしています。
もう想像するだけでちょっと息が上がりそうですけど。
そう、まさに息は上がりきって足ももつれていて、相手が打ち込んできたシャトルに追いつくのがやっとみたいな状況ですね。
はいはい、スポーツをやっているとよくある絶望的な瞬間ですよね。
で、そんな完全に体勢が崩れた状態から、なんとかラケットを思い切り振り抜いた瞬間、シャトルがネットスレスレを飛び越えて、相手のコートの隅に完璧に突き刺さったとします。
おお、それは気持ちいいですね。いわゆるスーパーショットというやつですか。
そうなんです。観客席からは歓声が上がって、自分でも今のショット天才的じゃないかって震えるような快感を覚えると思うんですよ。
間違いなくその日一番のハイライトになりますよね。
でも、もし私がその美しすぎる一発のまぐれショットこそがあなたが一生上達しない最大の原因だって言ったらどう思いますか？
いや、それは直感に激しく反しますよね。だって普通はどうすればその完璧な一発をもう一度打てるか、そこに執着してしまうじゃないですか。
そうなんですよね。でも今日私たちが深掘りしていく資料、これがすごく面白くて、愛知県にあるフィニックス愛知というバドミントン教室のブログ記事なんです。
一見するとただのローカルなスポーツ教室の技術論かなって思いますよね。
ええ、でもこの資料のタイトルがすでに強烈でして、中途半端な成功は完全な失敗より有害って言うんです。
なかなか過激な言葉ですよね。でもこれ読み解いていくと本当に奥が深いんですよ。
そうなんですよね。今日はこの一見過激な言葉の裏に隠されたスポーツ、ビジネス、さらには最先端の AI の学習プロセスにまで通じる成長の絶対法則をあなたと一緒に見つけて出していきたいと思います。
ええ、コートの上でもオフィスのデスクでも、あるいは人生のあらゆる学習の場面で使える非常に本質的な視点が得られるはずです。
じゃあ早速行きたいんですけど、まず苦しい体勢から放たれた奇跡のナイスショット、あれの何がそんなに問題なんでしょうか。資料ではこれを希望ではなく成長を邪魔するノイズだってバッサリ切り捨てていますよね。
はい、周りもおおすごいね、センスあるねなんて褒めてくれるのに、なぜ有害なのか。これの最大の問題は人間の脳の構造にあるんです。
脳の構造ですか？
ええ、特に認知バイアスと報酬系の仕組みですね。人間って例えば99回連続でネットに引っ掛けたりアウトにするような凡ミスを繰り返していても、
たった1回素晴らしいショットが決まると、
そう、その1回の強烈な快感によって99回の失敗の記憶を脳からきれいに消去してしまう生き物なんです。
ちょっと待ってください、それってなんかギャンブルの心理と全く同じじゃないですか。
ああ、すごく良い例えですね。まさにそれです。
スロットマシンでずっと負け続けて、お財布がもう空っぽになりかけてるのに、最後に3-7が揃って大当たりが出ると、やっぱり自分の直感は正しかったんだ2回に思い込む、あれですよね。
ええ、次も必ず当たるはずだって勘違いしてしまう、心理学や行動経済学でいう変動比率スケジュールというメカニズムですね。
変動比率スケジュール、なんだか難しそうな言葉ですが、
簡単に言うと毎回必ず決まったご褒美がもらえるよりも、いつ当たるかわからないけどたまに大きく当たるという不確実な状況の方が脳内でドーパミンが爆発的に出るんです。
なるほど、つまり脳がバドミントンのコートを巨大なスロットマシンだと勘違いしちゃってるわけですね。
その通りです。本来低い打点とか完全に崩れた体勢から速い球を打つなんて物理的にも確率的にもありえない選択なんですよ。
まあ普通ならミスして当然の状況ですよね。
なのにその無謀な選択でまぐれの一発が決まってドーパミンが出てしまうと、脳は今のやり方で合っているんだって強烈に誤認識してしまうんです。
うわあ、それは怖いですね。自分は正しいと思い込んじゃう。
結果としてなぜ自分はいつもこんな苦しい体制に追い込まれているのかという本当に向き合うべき根本的な課題から完全に目を背けてしまう。これがまぐれの最大の罠なんです。
つまりまぐれの成功は現実逃避のための甘い麻薬みたいなものなんですね。
はい。都合のいい一発の快感が現実の大量の失敗データをすっぽりと覆い隠してしまうわけです。
だとしたら私たちはその麻薬を断ち切って一体何にフォーカスしてスキルを磨けばいいんでしょうか。
そこで資料が主張しているのが成長の土台は足し算ではなく引き算だという考え方なんです。
引き算ですか。派手なスーパープレイを身につける足し算ではなくて。
ええ、地味な制御力、つまり無駄なミスを減らすことですね。例えば確実にサーブを入れるとか。
なるほど。相手の球が厳しくて体勢が崩されたら無理に打ち込まずにただ高く打ち返して時間を稼ぐとか、そういうことですよね。
そうです。今自分が確実にコントロールできる範囲のことで、とにかく状況を破綻させない能力が大事なんです。
でもちょっと待ってください。ここで少し引っかかるんですけど。
はい、何でしょう。
スポーツにしてもビジネスの新規事業にしても、最終的にライバルに勝つためには他を圧倒するような強烈な武器が必要じゃないですか。
誰も思いつかない画期的なアイディアとか、絶対レシーブできないスマッシュとかですね。
そうそう。それなのになぜその地味にミスをしないことの方がそこまで持ち上げられるんでしょうか。
多くの人がまさにそこでつまずくんです。でも勝敗を分ける数学的な構造を冷静に見てみると答えが見えてきます。
数学的な構造ですか。
ええ、確かに世界のトップオブトップ、オリンピックの決勝戦みたいな場にまれば、最後に勝敗を分けるのは突出した武器かもしれません。
まあみんな基礎は完璧でしょうからね。
しかし私たちが普段直面している競争の 99% はそんな次元にはないんです。一本の派手なスーパープレーは100点の価値があるように感じますが、
実際の試合やプロジェクトを崩壊させるのは別の要因だと。
はい、常に0点のプレー、つまり防げたはずの地味な凡ミスの蓄積なんです。
なるほど。100点のプレーをたまに1回やっても、0点のプレーを10回やってたらトータルでは思いっきりマイナスになるっていうことですか。
その通りです。ビジネスの現場で具体的に考えてみましょうか。年に1回業界を揺るがすような特大ヒット企画を出す社員がいるとします。
おお、それはすごい社員ですね。
でもその人は普段は平気で納期に遅れるし、クライアントへのメールの返信は忘れるし、発注ミスも繰り返すんです。
ああ、それはちょっと一緒に仕事したくないタイプですね。
一方で特大ヒットは絶対に出さないけれど、絶対に納期を守り、正確な連絡をし、致命的なミスをしない社員がいる。
長期的な信頼とか会社の利益を考えたら、結果的に市場で生き残るのは間違いなく後者の社員ですよね。
そうなんです。高い天井、つまり最高到達点を目指す前に、まずそこが抜けないように床を補強しなければならない。それが引き算の成長の真意ですね。
すごく納得しました。派手な成功で得られるポイントよりも、地味な失敗で失い続けるポイントの方がはるかにゲーム全体に与える影響が大きいんですね。
ええ、まさにそういうことです。
これ聞いててちょっと欠陥住宅の話を思い出したんですけど。
欠陥住宅ですか。
はい、大雨の日にたまたま雨漏りしなかったからって、おお、この家は頑丈だぞなんて勘違いするのは致命的じゃないですか。
その例えで言うなら、単にその日は風向きの関係で雨が吹き込まなかっただけなのに、自分の基礎工事は完璧だったと大工が誤認する状態ですね。
そうそう、家自体はすでに斜めに傾いてるのに、壁紙が綺麗に張れたから問題ないと思い込んじゃうような。
だからこそ資料のタイトルである中途半端な成功は完全な失敗より有害という言葉がずしりと響くわけです。
たまにナイスショットが出ちゃう人は、自分には壁紙をきれいに貼るセンスがあるから家は傾いていても大丈夫だって自己評価がバグってしまうんですね。
まさにそこが核心です。自己評価のズレは成長を完全に停止させますから。
現実が見えなくなるってことですね。
ええ、自分が何本に1本の確率で成功しているのか、その1本の裏でどれだけコートの外にシャトルを吹き飛ばしているのか、その冷酷な現実が見えなくなるんです。
だから逆説的ですけど、まぐれあたりすら全く出ない完全な失敗をしている人の方が圧倒的に救いがあるんですね。
そうなんです。まぐれがないからごまかしが一切効かない。
なぜいつもシャトルに追いつけないのか、なぜラケットの真ん中に当たらないのかって嫌でも考えざるを得ないですもんね。
家が完全に倒壊して初めて、ああこれは基礎のコンクリートから流し直さないとダメだと現実を直視できるんです。
なるほどな。
成長というのは すごい球を打つ方法を探すことではなくて、なぜミスをしたのかという壊れている構造を一つずつ修正し続ける地味な作業に他ならないんですよ。
でもテレビでトッププロの試合を見ていると、実際に信じられないようなスーパーショットをバンバン決めてるじゃないですか。
ええ、よく見ますよね。
あれは彼らにとってのまぐれではないんですか？
プロの放つ美しいショットは、窮地に陥って無理をしてたまたま出た一発ではありません。彼らは打つ何秒も前の足の運び、相手の重心の位置、風向き、自分の体幹、そのすべてを緻密に整えた上で打っているんです。
つまり苦しみぐれに狙って当てたものじゃないと。
はい。すべての条件が整った結果としての必然であり、設計図通りに組み上がった結果に過ぎないんです。
うわー、面白い。スーパーショットは原因じゃなくて完璧な基礎工事の結果なんですね。
そういうことです。
さて、ここから話の次元がさらに一段階上がるんですが、資料の最後に AI テクニカルライターからの感想文というものが載っているんですよね。
ねえ、これがまた非常にスリリングな視点を提供してくれています。
これによると、このバドミントンの地味なミスの削減による構造の最適化という考え方が、実は最先端の AI、 つまり機械学習が賢くなっていくプロセスと全く同じだというんです。
人間の泥臭い反復練習が最先端のテクノロジーの進化と同じアルゴリズムを持っている。面白いですよね。
AI が学習して精度を上げていくプロセスって、専門用語で確か損失関数の最小化って呼ばれるんですよね。
はい。そしてまさにそれがミスを減らすことと直結しているんです。
その損失関数っていうのは、私たち素人にもパッとイメージできるように言うと、どういう仕組みなんですか？ AI って最初から完璧な答えをバシッと出そうとするんじゃないんですか？
AI は最初、本当に何も知らない赤ん坊のような状態からスタートするんです。適当な答えを出力して、それが正解からどれくらいずれているかを計算します。
なるほど。その正解とのずれの大きさが損失関数なんですね。
ええ、AI の唯一の目的は、このズレ、つまりミスを計算上の極小値まで減らしていくことなんです。
最初からシェイクスピアみたいな素晴らしい詩を書こうとするわけじゃないと。
そうです。ここは文法が間違っている、ここは事実と違う、という無数の地味なエラーを修正し続けることで、結果的に高度な文章が生成できるようになるんです。
じゃあ、AI の世界でもまぐれの一発ってあるんですか？たまたま一回だけものすごく完璧で美しい答えが出ちゃうみたいな。
あります。そしてそれは、AI 開発において最も恐れられている状態の一つなんです。
え、恐れられてるんですか？
はい。科学習、英語でオーバーフィッティングと呼ばれる現象ですね。AI が与えられた特定のデータにだけ過剰に適応してしまうんです。
つまりその特定のデータに対しては100点の答えを出すけれど、
少しでも状況が変わって未知のデータが入ってくると、全く役に立たない0点の答えを出してしまうという状態です。
完全につながりました。バドミントンで特定の変な体勢からだけ奇跡のショットが打てるけど、普通のラリーは全く続かない人間と全く同じですね。
ええ、まさにそれです。
つまり、無理な体勢からありえないスーパーショットを狙って越に入っている人間のプレーは、AI でいうところの科学習を起こしている状態なんですね。
そういうふうに言えますね。
最近よく聞く AI が最もらしい嘘をつくハルシネーションなんかもそれに近いですか？
非常に鋭い指摘です。ハルシネーションは、裏付けとなる事実の積み重ね、つまり確固たるベースラインがないのに、表面上だけ見栄えの良い、もっともらしい回答を出力してしまう現象ですからね。
まさに見栄え重視のまぐれショットですね。
ええ。AI の開発者たちが目指している真の知能とは、何千万回という地味な試行錯誤の中から、どんな状況でも絶対に間違えない確固たるベースラインを築き上げることなんです。
派手な成功体験というノイズに惑わされてはいけないのは、人間も AI も同じなんですね。
その通りです。
泥臭く自分のミスと向き合うことって、ともすれば精神論とか根性論で語られがちですけど、実は極めて論理的で唯一の高みへ続く数学的なアプローチだったんですね。
ええ、本当にそうですね。
いやー、最初は町のバドミントン教室のブログから始まりましたけど、人間の脳のドーパミンから AI の損失関数までたどり着くとは思いませんでした。
幅広い分野を貫く普遍的な真理でしたね。
あなたはこの議論からどんな気づきを得たでしょうか？ここで少し今日の要点を整理しておきましょうか。
はい。第一に、稀に起こる派手な成功はあなたの才能の証明ではなく、根本的な課題から目を背けさせる未整理な事故であるということですね。
そして第二に、本物の強さ、揺るぎないスキルというものは、スーパープレイの足し算ではなく、 地味な凡ミスを一つ一つ削り落としていく引き算によってのみ形成されるということです。
ええ、この2つは絶対に忘れないでいただきたいですね。
実は資料の中で AI 自身が私たちに向けてとても実践的な思考のフレームワークを提案してくれているんです。あなたもぜひ今日から試してみてください。
どんな内容ですか？
お題はこうです。最近あなたが仕事や日常で起こしてしまった地味な失敗を3つ挙げてください。そしてそれをごまかさずに直視し、根本的な原因を見つけ出して、明日から確実にそれを防ぐための小さなルールを設計する。
なるほど。これを習慣にするだけで個人の能力のベースラインは劇的に強固なものになりますね。
失敗を隠してまぐれの成功を誇るんじゃなくて、失敗を貴重なデータとして収集して自分自身のシステムの改修に使うっていう、
まさにプロフェッショナルな AI エンジニアのような思考法ですね。
そして最後に少し視点を広げて、あなたに新しい問いを投げかけたいと思います。
新しい問いですか？
はい。現代社会って SNS を開けばハイライト動画ばかりが流れてきますよね。一発逆転のバズとか、若くして大成功みたいな派手な結果ばかりを異常なまでに称賛するシステムになっています。
確かに地味なプロセスよりも瞬間的な映えとか結果が評価される時代ですよね。
もし私たちが個人としても社会全体としても地味な失敗の削減よりもまぐれのナイスショットばかりを過大評価して追い求めているとしたらどうでしょうか？
それはかなり危うい状態かもしれませんね。
私たちの社会の構造そのものが実はものすごく脆くて、ちょっと想定外の風が吹いただけで簡単に崩れ去ってしまう化学臭を起こした欠陥住宅になっている危険性はないでしょうか？
考えさせられますね。ベースラインがグラグラな社会というのは、
ラインに目を向けてみてください。
結果だけを見るのではなく、その土台を見るということですね。
そして何より、あなた自身の学びの道においてまぐれという甘い麻薬を手放す勇気を持ってください。華やかさはないかもしれませんが、その地味な一歩一歩の引き算が確実にあなたを無敵に近づけます。
日々のエラー修正こそが最強のアルゴリズムですからね。
ええ、それではまた次回のテーマで深く潜っていきましょう。お付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。